外国に行って研修する場合ですか？私の場合は、やっぱり商業施設が多いですね。いわゆるお店とか、ショールームとか、テーマパークとか、ホテルとか。なので、時間がない時には、まあ、最低でも、いわゆる、なんだ、ファストフードみたいな、スタバとか、マクドナルドとか、ケンタッキーとかね。我々の普段の生活の中にもあって、うん、現地にもある、その共通しているブランドのお店っていうのは、チェックに行きますね。ああいうこう、グローバルチェーンって分かりやすいじゃないですか。基本は同じフォーマットを商品でやってるし。だけど、それでもどんな違いがあるのかなっていうのは、逆にこう、目立ちやすいというか。そう、例えば北京に行って本格的な中華料理の店行って、何か私たちとの違いが分かるかっていうと逆に分かんないですよね。あ、この文化すごいなとか、美味しいなとか、本場は違うなとか。うん、もう本当の感想しか出てこないんですけど、同じメニューで、同じオペレーション、基本的にはね、同じブランドですから。で、それでも、なんか商品に味の違いがあったりするのかとか、または、なんだろう、サイズの大きさの違いとかね、パッケージもそうだし、あと、メニューの表記の仕方で何か違いがあるのかとか。で、ひょっとすると、ほとんど同じオペレーションであるにもかかわらず、まあ、あららら、結構遅いね。そう、あれ結構遅いんだな、とか、または全然早いですね、とか、お店の中のその清潔感とか、うん、椅子がちゃんと揃っている、または、あ、ぐしゃぐしゃやね、とかね。そういうので、大体そのオペレーションの実力みたいなのって、こう、違いがわかるじゃないですか、うん。で、もう一個はやはり客層を見るのは一番いいと思いますね。同じような環境の中に、いる。その時にそこに来るお客さんってどんな人たちなのかなと、うん。この国とかこの地域、この街だと、あ、こんな感じの人が来るんだなとか。そうそうそうそう、スターバーの中でもうるさいのかなとかね。うん、あ、やっぱりスタバに来るときは静かなんだなとか、またはそういう人たちなのかとか。で、店の中で何してんのかなっていう。あと同じ中国の中でも、スタバに来てる人たちでも、こう、ファッションが地域によって、うん、違うなぁと思うことはありますね。まあ、すっごくわかりやすく言うと、例えばこう、T シャツ、夏着てるんだけど、それがこう、無地系のものが多いのか、なんかこう、プリントされてるのがやたらに多いのかとか。で、そのプリントも、なんだろうな、こう、もうブランド名の入った、ね、ナイキとかアディタスとかなんかこう、そういう、うん、ものを着てるのか、単純に自分の趣味の、うん、T シャツなのかとか、なんかそんなのを比較するのによく行きますね。時間ないときは。で、事前に例えば、この国に行ってとか、または、なんと、何人に教えてくださいってこう、もう十分に分かっていて、その発注が、一ヶ月前とか二ヶ月前の場合は、かなり映画を見てから行きますね。ですね。まあ、種類いろいろあるんですけど、私の場合はやはり商業施設多いので、サービス系がわかりやすいものか、またはうん、まあ、テーマパークが多いのでね、テーマパークの映画なんてほとんどないじゃないですか。なので、なんか航空機の、なんだ、トラブル。緊急着陸みたいな。それ系って多いでしょ？どんな国にもあるんだけど。そうそうそうそう。あと、まあ、災害系ですかね。それは、ほぼ、見ますね。南米に行くときもなんか見つけて、うん、ネットで見つけて見ていったし、ロシアのときも、うん。そう、ロシアは、中国に行っても、ロシア人の従業員がたくさんいるところがあって、そうなんですよ。うん、だから、その国に行くだけじゃなくて、何人だから見とくというのもありますよ。うん、ああいうその航空パニック系、パニック系っていうのかな。うん、そういう映画って、なんていうかこう、違いがよくわかるというか、まあ、それなりに真面目に作ってる映画ですよ。うん。なんだけど、例えばなんだろうな。そう、ロシアの映画だと、なんだっけな。タイトル忘れちゃったな。 フライトクルーって言うんだっけな。そう、何しろね、まあ飛行機が飛んでて事故やトラブルが起きるじゃないですか。うん、起きるんだけど、もうね、その、事故トラブルがこれでもかというほど連発してくるわけよ。ええー、また、そして、またさらにこれが来るか、みたいなね。もう絶望じゃないか、みたいな。ちょっと多すぎないかいっていう、うん。何連発もこう重ねてくるから、なんていうのかね、悲壮感がすごいというか。まあ、ただし、その、感じのそのトラブルがなぜ起きたのかっていう背景の描写とかはめちゃくちゃ短いな。そう。だから見てる分には、でもなんでそんなトラブルが起きたんだろうなっていうのは、まあ不明確のまんまどんどんどんどん、結構早いテンポでね、映画なのに早いテンポで展開しちゃうんですよね。で、それが例えば中国の映画だと、まあこれも監督さんによって多少違うんですけど、まあ傾向としてそういう事故トラブル系のものであってもですね、どちらかというとその人間関係、うん、登場人物のその人間関係の描写がロシアに比べると相当長くなる。うん、これ中国ドラマ見ててもよくわかるけど、うん、本当に人間関係重視の国なんだなっていうのがもう如実に出ますよね。あとはまあそういう緊急時の対応というシーンでも、うん、安全に関してのこの確保の仕方とかなんかそういうのってのは、あ、本当に短いんだな描写がっていうのと、あと一般客のね、行動のシーンでも、やはりあまりそういった教育ね、安全教育みたいな災害教育ってやっぱり受けてないんだなって、日本と比べるとですよ、うん、なんかそんなのもわかるシーンがあったりしますね。うん、あとは中国にしろロシアにしろ、なんかヒーローをね、主人公がヒーローなんですけど、結局最後、うん、解決したり、またはその困難を克服して、ね、ちゃんと最後空港まで降りてくる飛行ね、パイロットがいたりするんですけど、ヒーローがなんていうかヒーローすぎるというかそこまでヒーローすごいなみたいな変身こそしないけどスーパーマンみたいなやつだなみたいなね。あと中国映画の場合はそうだな、なんていうか人間関係の描写が多いせいもあってセリフが多いんだなぁと思いますよね。うん、でセリフもなんかこうやりとり、誰かとの会話っていうか、うん、だからそこにもなんかこう話好きの国民なんだなぁっていうことが結構反映されてるかなと思います。あとはその機内とかさ、例えばその空港のロビーとかのシーンがあったとするじゃないですか。そうすると、やっぱね、中国はあまりにも客の人数が多い。うん。すごい、よくこんな多数のエキストラ使うなというほど、ものすごい多いですね。ああ、インド映画もそうなんでしょうね。そう、インド映画のこういうパニック災害系見たことないんでちょっとわかんないんですけど。そうで、そのヒーローがあまりにも素晴らしすぎる、我々から見るとですよ、っていうのって、うん、まあ本当に中国もう22年間こういう仕事やってて、まあそこは本当にそうだなと思いますよね。あの優秀に見られたがるという意味では多分ですけど世界一なんじゃないですかね。それはその人口が本当に多い中で、学校生活をずっと送ってますから、結局その他人との比較評価がもう本当に重要なんでしょうね。うん、だから人にどう見られるか、どのぐらい優秀に見られるかというのが大事なんだろうなっていうのは映画を見ててもなんか伝わってくるものがありますね。ああ、対して日本のはね、いろいろ私結構見るんですけど、ドラマもそういうのは好きなんで。ああ、グッドラックでしょ。キムタクと黒木ひとみさんとかね、出てましたけど。見ました、見ました。まあ日本の映画の場合はどちらかというとなんかこうトラブルの予兆のところからこうじわじわじわっとこうね、物語が展開していくじゃないですか。で、下手すると物によってはその実際のそのトラブルが起きるのってなんか映画が始まって1時間ぐらいしてからみたいな感じで、これまたゆっくりだな、みたいなね。すごく丁寧に描いてることが多いですよね。 あとはその、ロシアとかに比べてあんなものすごいめちゃめちゃなトラブルが5個も10個も連発するようなことなくて、意外とその、極端な大トラブルよりは、中小トラブルがこう折り重なっていくようなシーンが多いかなと思いますね。あ、それ以外には、そうだな、こう離着陸、うん、飛行機の離着陸とか、その時の操縦のシーンとかの描写は日本がやっぱり細かいなと思いますね。ロシアはあの爆風からこう旅客機が脱出してくるシーンなんか、実際これどうやったのっていうぐらい、途中そこの細かい操縦とか全部カットされてたりとか、まあまあ面白いですよ。なんかだからどういうことに趣を置いてんのかななんていうのは、そういう映画の作品を見るとわかるし、またはこうカットしちゃう、細かく描写しないのっていうのは、多分その意識が低いとかそういう部分は苦手なんだろうなとかね、うん、なんかそういうことを理解するために見ます。だからできるだけその似たようなフォーマットっていうことですね。うん、先ほどのスターバックスの件も同じなんですけど、あ、それ以外には、うん、なんか生活環境とかお客さん層を調べるのに、何か映画を見てから行くというのはやりますね。例えばね、ニューヨークに研修に行くときは、改めてその、なんか普段からね、ネットでもテレビでもよくニューヨークって見かけるけど、で、昔観光では行ったけど、じゃあ、うん、この仕事で行った時にっていうので、なんか改めてなんか見ていこうかなと思って、その時はなんだっけ、ほら、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイの、そう、プラダを着た悪魔、そう、を見てから行きましたね。うん、なんか、あれは、同じオフィスレディの人たちでも、なんかこう、ドラマ全体を通してこう、3階級、うん。まあ、一番下の層だってめちゃくちゃ貧しいわけじゃないんですけどね。あの、ニューヨークのオフィスレディですから。ですけども、やはり大体3階級いるんだなっていうことを描写しながら、ストーリーが展開していくので、すごくわかりやすかったですね。結構ね、2回か3回見てから行ったんですよ。生活レベルもファッションのレベルもそうだし、そう、別に私個人的にそういうおしゃれとかなんかそういうものに興味あって見たわけじゃないんですけど、そう、あのオフィスの中の出来事とかね、なんかそういうのが、うん、よく描写されてるなぁと思って、それぞれのこう住まいとかさ、デートの仕方とか。あ、ドラマはね、どの国もなんか内容がてんこ盛りになりすぎるので、まあ、参考にしないですね。ドラマって日本でも11話とかあるでしょ。で、中国になると50何話ですからね。そんなの見てから言ってたら。うん、で、それと、やはり例えば韓国のドラマとかもそうですけど、まあまあ話てんこ盛りで、その恋愛もあれば、そこで不倫とか、ね、で、なんか彼女が実は病気でしたとか、なんか実は血が繋がっていたとか、成功と挫折でどこに、うん、ポイントっていうか、趣を置いて見てやらいいのか分かんなくなっちゃうんで、うん、複雑すぎて、いわゆるこう、研修の、その、なんかの参考になるかとか、教材にふさわしいかというと、私はそうは思えないので、そこを見るときは、まあ、あくまでも趣味として見ますね。あ、そうですね。もう一個いいのは、その、宿題に出すときはありますね。本当の幹部の人たちの研修やるときは、うん、さっきの逆ですね。もっと安全とかの、その、ことを勉強しますっていうんだったら、じゃあ、この日本の映画を見といてくださいって言って。で、中国は昔からもう偽物いくらでもね、売ってて、ちゃんと字幕とか吹き替え版がね、もういくらでも安く出回ってるんで、必ず探してみてくれ。まあ今ではね、ネットで見れますけども。そう。で、それを見た感想を聞いて、で、そうすると、中国人の目から見て、日本の、例えば、その航空パニック映画ってこういうところが変わってるとかね、違うんだなっていうのをこう、まあ発表するんですけど、発表してもらうんですけどね。その時に、どんな違いをこう発見したり見極めることができるのかなというのを確認します。うん、で、こういうのはもう、あ、気づいてるんだなっていうところはもう、あえてそんなに時間を取ってやらないようにして、 逆にその彼らが見逃してしまうこととか、気づいてない部分がそれでチェックできるので、そこの部分をカリキュラムとして、まあ、入れたり、または追加したり、時間の配分としても長くする。バランスをこう調整するということに使えるので、うん、ドラマよりは映画ってやっぱりね、そういう使い方ができるんでいいなと思います。